はい、まずは投資信託のポイントを押さえたところで、うん、はい、具体的にそのメリットを考えていきたいと思います、
はい、
海外のマーケットにも投資できるということですから、うん、最近では中国株、うん、インド株と新興国の株価の上昇がとても著しいですよね、
うん、そうですね。
こうした新興国の株式にも投資できるんでしょうか。
う
ん、
そうですね、まあ、新興国のファンドなんですけれども、
はい、
まあ、最近 あのリターンを見ていきますと、まあ、1年間で例えば 100% 上がっているファンドですとかね、
はい、
あるんですよ。
2倍
ですよね、
はい、
でそういうところからですね、やはりそのまあ少しでもですね、高いリターンが取りたいという個人投資家の方にですね、非常にその注目されているわけですが、あの投資信託の中でもですね、その海外市場に投資するファンドのことを国際株式型っていうんですね。
はい。
で、この国際株式型もいくつかの種類があります。一般型と言われている、いわゆるそのアメリカですとかヨーロッパ、アジア、その他いろんな地域に分散投資するタイプ。
はい。
で、北米型というのはアメリカですとかカナダ、いわゆる北米地域のみに投資するファンド。
はい。
欧州型といいまして、これはあのユーロ圏を中心としたヨーロッパですね、そこに投資するファンド、
はい、
あとはそのアジア・オセアニア型といいまして、あの環太平洋諸国、まあ、アジア諸国、中国、あとはオーストラリア、ニュージーランド、
はい、
まあ、この辺に投資するタイプ、うん、であとはその新興国株型ですね、これはあのその他の新興国市場、中南米ですとか、
はい、
東欧ですとか、まあ、そこに分散投資するタイプと、まあ、いろんな種類があります。
はい。
で、まあ、こういったですね、ところにですね、投資するわけですけども、まあ、通常その北米の企業ですとかね、あとはそのヨーロッパの企業、ここであれば企業の名前を聞くと何となくこうイメージつくと思うんですよ。
そうですね。うん、
マイクロソフトと言われればね、
うん、
ビル・ゲイツですねと。
はい、パソコンの会社ですねと。
そうです、そうです。あとはまあそのヨーロッパでそのいろんなそのブランドの企業がございますから、
はい、
まあ、それはあの名前を聞くと、あ、こういう会社だねというのがイメージできると思うんですが、新興国ですと、
はい、
なかなかその個別企業のイメージってつかないと思うんですよ。
確かにそうですよね、う
ん、いろんな会社確かにあるんですね。タタモータース、
そう、モータースまで聞いて分かりますけど、
タタと言われてもね、
分からない、
まあ、インド の, あの大手の自動車会社ですけども、なかなかこう分からないと、
は
い、
そうですね。
で、分からない状態で直接投資するのは非常にこれリスクがあると思うんですね、で、これがあの北米ですとかヨーロッパの企業であれば、まあ、なんとなくその会社の情報も入ってきますので、まあ、なんとなくその直接投資も可能だと思うんですね、
はい、
で、もちろんその新興国の企業も個別と株投資をする手段というのはあります、
はい、
あのニューヨークの証券取引所に上場されている、インドの企業ですとか、
はい、
まあ、中国の企業、イスラエルの企業ってありますので、まあ、それは確かに直接投資できるんですね、
うん、
だけどもやはりその情報が入ってきませんから、まあ、なかなかその本当にその企業が優秀なのかどうなのか分かりづらい。
また取引時間も日本時間の夜になりますからね、
うん、ずれてますよね。なかなかですから、そこを個人がフォローするのは非常に難しいので、
はい、
そこで投資信託の出番になるんですね。
うーん、
あの投資信託であればもちろんその専門のファンドマネージャーですとかアナリスト、
はい、ま
あ、この人たちというのはその投資信託の組み入れる銘柄を選んでる人たちなんですが、まあ、彼らがいろんなその国のですね、いろんな企業に訪問して、でそこでこの会社は将来性があるのかどうか、まあ、それを判断して銘柄をファンドに組み入れてくれます、
うん、
ですからそういうあの分からないものはやはり専門家にお任せするという意味ではですね、
はい、
新興国の、ファンドなどは、まあ、非常にその個人が新興市場に投資するにはやりやすい方法の一つだと思いますね、
はい、まあ、その新興国の投資信託なんですけれども、はい、そもそも新興国の市場というのは、うん、エマージング市場と言われてるんですよ ね,、
はい、そうですね、
うん、エマージングですから、うん、つまりこう台頭し始めているですとか、はい、うん、経済発展の初期段階にある市場ということかと思うんですけれども、
はい、
うん、あの具体的にその新興国に関する投資信託、うん、
はい、
どのようなタイプがあるんでしょう。
これはですね、まあ、やはりあの一番ここのところ、もともと一番最初のですね、新興国のファンドというのは、
はい、
やはりアジアだと思うんですね。
アジア、
昔はのアジアンニーズっていう NIES、
はい、
香港ですとかシンガポール、台湾に韓国、まあ、この辺がニーズという名前で非常に注目されてきて、まあ、それがちょうど80年代の後半から90年代前半にかけての動きだと思うんですが、まあ、それから中国が非常に注目を集めるようになり、まあ、特にそのエマージング新興国の投資が注目されたのはやはりブリックスという言葉が出てからですよね。
ブリックス、
はい、BRICS、
はい、
ブラジル、ロシア、インド、そしてチャイナ、中国、まあ、それぞれの頭文字を取ったブリックス、まあ、これが21世紀においてはとても一番こう高い経済成長を遂げる地域であると、
はい、
いうことをある外資系の証券会社がレポートで発表して、でそこからインド株ファンドが一大ブームになったという経緯はありますね。で、まあ、当然その投資信託をですね作って販売する側にしてみれば、まあ、人気のあるものはどんどん作りたい、でブリックスの